はい、お便り会です。
はい、お願いします。
コタッキーさんですか。
はい、話す、
はい、林さん、岸本さん、林さんの奥様、はじめまして。 YouTube、ポッドキャストを狂ったように毎日拝見、拝聴しております。オカルトネーム、コタッキーと申します。
はい、
昨日の千葉の会見のイベント、黄昏会かな、
はい、
に参加させていただきました。
はい、
生の林さんを拝見できて、かっこよさに感動しました。早友さんも顔が小さくてスタイルよく素敵でした、うん、厚井さんもトークが面白くてファンになりました、うん、初めてのイベント参加でした、素敵な時間をありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
さて、霊感の全くない私ですが、いくつか不思議な体験があります。読みづらいところもあるかと思いますが、イベント初参加記念に初めてお便りを投稿します。12、3年ほど前、私は地元の小さなキャバクラで働いていました、うん、そのお店はボーイさんがおらず、キャストが全ての業務を行います、
うん、
ある週末、大混雑の中で接客、ドリンク作り、洗い物、会計、片付けなどをバタバタとこなしていました。その日はオーナーが飲みに来ていて、妙な緊張感の中、粗相のな、内容に気を引き締めて粗相のないようにか内容に気を引き締めて営業していました、
うん、
お客様が来店するとドアにかけているベルが鳴る仕様になっていて、その音が聞こえたらお出迎え、席へのご案内を行います。大盛況の中、ドアのベルの音が聞こえました。ああ、満席に近いな、指名客か常連さんだったらお断りしづらいな、そんなことを考えながら私は急いでお客様の対応に向かいました、
うん、
いらっしゃいませ。そこにはスーツに革靴のサラリーマンが2人、2名ならカウンターで行けるかも、席の確認をしてきますので少々お待ちくださいと声をかけ、急いでカウンターを確認、
うん、
ご案内できそうだったので戻ると、そこには誰もいません。かっこやばい、帰っちゃったかも、オーナー来てるし怒られる、そう思った私は急いで先ほどのお客様がいないかを確認しに外に出ました。この間20秒もなかったと思います。しかしそこには誰もおらず、人の気配もしない。エレベーターは店舗のある階で止まっている状態。階段は真っ暗で使う方はいませんが、念のため確認するも足音もしない、
うん、
こんなすぐいなくなるかな、私の対応が遅くて帰ってしまったのか。オーナーが飲みに来ていたこともあり、怒られるなぁと思いつつ謝りに行こうと店に戻ってオーナーの席に向かいました。すみません、お客様対応が間に合わず帰ってしまいました、
うん、
謝る私をじっと見つめるオーナー、グラスをそっと置き、信じられない言葉を発しました。おい、今の客よ、二人とも首なかったぞ。
え？
何を言っているのか理解するのに数秒、一気に全身に鳥肌が立ちました。考えてみたら私はそのお客様たちの顔を見ていないのです。指名があるお客様や常連さんが多いお店だったので、案内の際には必ず顔を確認するはずなのに、
うん、
その時私は2人の顔というより肩から上を見ていなかったのです。服装でサラリーマンと認識しただけ、どんなに思い返しても、肩より下の記憶しかありません。首がなかったから意識的に見なかったのか、そのように操られていたのか。その後自分の席でほやほやの心霊体験談で大盛り上がりで気を紛らわしたことは言うまではありません。あのお店が好きだったお客様たちだったのか、なぜ首がなかったのか、今となっては何もわかりません。心霊現象が多発するお店だったので、他にもいくつかお話はありますが、また次の機会にお送りできたらと思います。4日の日本滅亡前夜祭参加いたします。大好きな生の岸本さんを拝見できることを糧に仕事頑張ります。会見では現金がなく T シャツが買えなかったので現金をしっかり用意して参戦します、はい、お二人の活動を楽しみにイベントを行ける限り参加します、
はい、
ご活躍を祈り申し上げますということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
コタッキー、
コタッキーさんね、
コヤッキーとタックが混ざったような名前です
けど、そういうことなのか
ね、
うん、
これはそうなのかなって、なんか最後そういう感じなのかなって思ったんですけど、
じゃあ本当に見たいのは4日。
いや、
この2人なんだ
じゃねえかなって僕はちょっとね、あの深い
邪推して
深い読みしちゃいました、
そうですか。でも 起きたことは結構面白いですよね。だってそういう接客してる時絶対顔見なきゃいけないじゃん。
うん、うん、そうですね。
ねえ、
顔の印象がない人とかはいると思うけど、うん、お客さんで、ね、
でも目を見て話じゃない、接客業で、うん、それで全然覚えてない、その肩から上は全く記憶にないって、
うん、
そのやっぱりその方がおっしゃる通り、
うん、
クビねえぞっていうのはそういう意味なのかな。
オーナーが言うのがねちょっと面白いというか、
うん、そうですよね。
今の客よ2人ともクビなかったぞって
どういう意味って思いますよね言われた時はね
でもまあ
えみたいな、
それでピンときて鳥肌立つっていうのはやっぱ、うん、なんかね面白い見え方ですけどね、
うん、だからそれだけ奇妙だったんでしょうね、自分が顔を覚えてないっていうのが、うん、
でまあ日頃のルーティンが崩れてるってことだから、
そうそうそうそう、
何かしらはあるんでしょうね、うん、理由というか。
シャンパン入れてくれた人と LINE を絶対交換しなきゃいけないんですって、
うん、そうなん、
うん、で LINE 交換して次いつ来てくれるのっていう風な接客ができるからしなきゃいけないから、必ずそういう時って目を見ながらやるんですってよ、
うんうん、
断りづらい雰囲気を作るみたいな、それは僕が見ているホストチャンネルで言ってたんです、はいはい、
ホスト側ね、
はい、ホスト側とか、あとキャバクラのやつもありましたね、うん、やってたんですよ、
うん、
だからそれで言うとやっぱ目見ないとおかしいんですよ絶対。
まあね、
うん、
まあ、その一瞬席確認のためだったっていうのもね、うん、あってちょっとパッとやったのかもしれんけど、まあ、まあ
でしょうけど、やっぱりおかしいですよね、
うん、
うん、
まあ、奇妙。
しかもそれ以外もたくさん心霊現象が、ね、あ、お店で起きているという、それも気になりますしね、うん、
まあそれはじゃあ後ほどね、後ほどというかまた、は
い、ぜひぜひまた送ってきてください。
はい、これも初かな、ま、うん、真央さんかな。
真央さん、はい、
岸本さん愛してます。ガヤスさん、いつも楽しいガヤで癒されています。いつもは
もう大丈夫です、次行きましょう次のお便りで大丈夫です。
あ、そうですか、
はい、もう大丈夫です、読まなくてやるかな、うん、
まあ、結構ね長文書いてるんで、
あ、じゃあ大丈夫、
まあ、読もうかなと思
うんですけど、いやもう長文だろうが何だろうが、
はい、
あのもう大丈夫かな。
でもちゃんとそのガヤで癒されてるっていうことらしいので、
じゃ癒すどうじゃなくて名前違うんで、
あ、
多分違うところを送りたかったんじゃないかな。
あ、そうっすか、
間違いかな、
ごめんなさい、ね、まあまあまあ、まあ、
もう大丈夫です、読まなくて。
あ、そうっすか、
うん、
じゃあちょっと、もう一回読もうかなと思
ってなんでやねなんで、お前読んでください、じゃあ読んでください、読んでください。はい、
ガエスさん、いつも楽しいガヤで癒されています、
う
ん、
黙っとけ、
ね、いつもは動画にコメント頑張ってしていますが、
はい、
今日は2回目の投稿、うん、拝み屋の話を聞いてもらいたい
です。おもろそうじゃん。
私の3つ下の弟は2歳でネフローゼという腎臓病に罹患し、
うん、
小学校へ上がっても入退院を繰り返していました、
うん、
ネフローゼは尿の中にタンパク質が多量に出てしまい、血液中のタンパク質が減ってしまうという状態を示す症候群です、うんうん、その頃の治療は大量の投薬治療のほか、高タンパク質の食事、タンパク質が不足するために大量に補う、2、厳しい塩分制限、ほとんど塩分を使えないため味気のない食事、市販のお菓子やパンも禁止、3、運動制限、体育はすべて見学、日常生活だけでも体力を消耗するんで毎日必ず昼間に2時間以上安静にする、遠足はいけない、など給食も食べられない弟のために母が給食と同じメニューを作り昼間に小学校へ持っていくということをやっていました。厳しい、食事制限、運動制限、たくさんの内服薬、安静という治療法を忠実に守っていたにもかかわらず、弟の病気は一向に良くなる兆しもなく、このまま行くと将来は腎臓の機能が停止し人工透析になるかもしれないという状態でした。それを見かねた親戚のおばさんが自分がお世話になっている拝み屋さんを紹介してくれるということになりました、
うん、
私が小学5年生、弟が2年生の頃、家族4人で50代から60代くらいの女性の拝み屋さんのところへ向かいました、
うん、
その時どんな会話をしていたのか覚えてはいませんが、拝み屋さんの指南だと今かかっている病院を辞め、家の方角から南にある大きな病院へ転院しなさい、そうするとだんだん良くなるよとのことでした、それまでかかっていた病院には日本屈指の腎臓病の名医がおり、
うん、
全国から腎臓の悪い18歳以下の児童が治療に訪れていました、
うん、
テレビの取材もよく来るような有名小児科医で、腎臓病といったらこの人というほどでした。 これは余談ですが、松山ケンイチさん主演の映画、聖の青春かな、サトシの青春、ん、サトシの青春なのかの主人公である天才棋士村山サトシ、サトシさん、
あ、知ってる知ってる、
同じ先生にかかっていたそうです。
知ってるわ、
うん、ね、あの映画もそうだし、なんか漫画とかでも見た記憶あるんで、うん、
かなりなんかあの見た目だいぶ変えた、そうそうそう、
ふっくらした感じ、
あ、そうですよね、うん、覚えてる覚えてる、
同じ頃入院していたので私もとても多分会っております、うん、覚えてませんが、まあ、それぐらいだから
有名な
名医がいるっていうところ
、ね、はいはい、
弟はその名医に2歳の頃から治療していただいていたので、両親はとても迷ったようですが、
うん、
地図で調べたところ南の方角に大学病院があり、
あるんだ、
思い切って転院することになりました。新しい病院では腎臓病の治療法が180度違い、高タンパク療法は間違いで低タンパク療法を推奨、
真逆じゃん、
食事制限も厳しくなく、市販のパンやお菓子もほどほどに食べてよくなり、運動もほどほどならしていい、むしろ軽い運動をする方がいいと推奨していました。
だいぶ楽になったね。
以前の病院の名医の治療法はもう古いということも聞かされました。治療法が180度違うため最初は両親も悩んだみたいですが、言われる通りにやってみることになりました、
うん、
小学校入学から体育もすべて見学、遠足にも行けなかった弟ですが、小学3年生からは普通に体育の授業に参加し、遠足などもこなしていくうち、うん、体力がみるみるついて、新しい治療薬などのおかげもあり、だんだんと健康的になっていき、なんと20歳で完治しました、今では農家となり毎日肉体労働する健康的な男子です。
すごいね。
あのまま古い方針の病院でいたら、うん、今の健康な弟はいないのかもしれないという不思議なお話でした、
うん、
お読みくださりありがとうございました。動画で採用されなくとも、岸本さん読んでいただければ幸いです、いろんなセミナーに潜入していると聞き、危ない目に遭わないか心配でなりません、うん、ご自愛ください。
僕もいるんですけどね。
いただきました。
おがみやの話、
ね、
面白いですね。
かなりだからこれかなり辛いよね、子供でこの制限って。
いや辛いですよ。
食事制限、塩分制限、運動制限されて、でも必ず2時間昼間、
うん、
横になんなきゃいけない。
そうね、普通の生活できないからね。
いやーしんどいでしょこれは、ま
あ、その子ももちろんですけど、ご家族もね、その子中心の生活になっていくから、
う
ん、
ご飯だって作ってたってことだ
よ
ね、給食
で、それがあのもう普通に生活していいですよと、まあ少しね落としてですけど、うん、それが今健康になってるってね。
そう、
小神谷の
その小神谷の指南、ね、これでもちょっと危ういなって思うのがさ、うん、結構いるんだよね、その霊感商法の人で、うん、あの今の病院にかかっていても治らないので、うん、私のところであ の
あー、うんうん、
ヒーリングを受け続けなさい、ね、みたいなことを言う人もいるんですよね、
は
い、
うん、
でこの小神谷さんの場合ねは病院を辞めて違う病院を推奨してるっていうところが、うん、まあ良かったなって思ったんですよ。っていうのも病院を辞めて一気にその何民間療法に行くって結構なリスクと勇気がいることだから、
うん、
だからこの小神谷さんはまあ比較的そもそも良心的な、うん、あのチョイスをさせてくれてるっていうのは良かったなと思いましたけど、
うんうんうん、
これだからこのパターンはさ、まあ、結果としてすごい良かったと思うんですよね、正直あの前のところよりはるかに、
まあね、
あのね、良かったわけじゃないですか、
うん、結果が、まあ、情報も新しいし、
うん、だけどこのパターンが良かったからといって、
うん、
あの病院辞めて、
はい、
あの私のところに来なさいパターンで失敗してる人もいっぱいいるからね、
うん、いる、
そこはちょっとあのなんていうかな、
うん、
ケースバイケースになるんじゃないかなと思います、
ね、
ま
あ、半々で考えた方がね、
うん、だ病院はダメっていうところは結構怖いよね、単純にそれだけで
いるけどね、
うん、
その普通に有名な宗教団体も病院行くなって言って亡くなってるケースもあるし、
まあ、そうあるからね、
だからそもそもさ、
うん、
スペシャリストじゃん、
うん、
病院、
まあ一応ね、
うん、で病院を変えろぐらいだったらさ、
うん、
まあちょっとまあ変えてみようかなあるんだけど、まあうちに来い、久野さん言ったようにうち、ん、に来いとかうちで拝んだらっていうのはマジでやめた方がいいですよね。
そうね、
うん、本当に100あったとしたら、
うん、
それで治るのって俺 1か2ぐらいだと思うんですよ、ケースとして、
うん、まあ、パーセンテージで言うとね、5はないと思うんですよね、うん、
だからちょっと気をつけた方がっていうか、基本
病院の方がいいですよ、まあ、基本、
うん、
まあでも病院も全部が全部いい病院かっていうとそうじゃないから、まあ
ね、
この方がそのたまたま言った、そうセカンドオピニオンっていう的な感じなのはやってもいいんじゃないかなと思う、うん、
ただ小神谷がセカンドオピニオンの結果そうなるは全然こっちやうからね、
そうそう、珍しかったけどね、その小神谷が病院変えろはなかなかあんまないパターンな気するよね、
うんうん、それはなんかすごい
ある意味本当っぽいよ ね、
う
ん、ね、
すごいなと思いますよ、
う
ん、
はい、ありがとうございます。これちょっと気になったな、海猫さんからいただいたんですけども、先日島田秀平さんのラジオ島田秀平のオカルトさんの八津一郎さんゲスト会で、
うん、
林さんの奥様の話が出ました。
林
さんの奥様のご親戚が青森県、八戸市、
え、僕の
林さんの奥さんのご親戚、
うちの奥さんの親戚が八戸、
八戸にいらっしゃって、
あ、いるいる、
八戸では妊婦は風呂に入ってはならない、
おー、うん、
北京ダックを食べてはいけないという言い伝えがあると話されていました。
そうそう、
私も八戸出身ですが聞いたことがなくびっくりしました、
うん、
妊婦は葬式に出ない方がいいという至って普通の話しか聞いたことはありませんでした、うん、差し支えなければ、詳細を聞かせていただけたら嬉しいです、
はいはい、
これからも皆様応援しております、
うん、
PS 都市ボックス届きました。
ありがとうございます。
アイドルのアクスタも 2,30 個持っていますが、視線が追いかけてくるアクスタは初めてです。一体岸本さんどこから着想を得たのか気になります。
まずじゃあその、ね、どっから着想を得たんですか、これは
着想というか、
いや、これはあったの、あっちから提示されたの、目を動かせますよって、
そういうのがあるとは言われたんですよ、
はい、
そのなんかアクスタで、
うん、
アクスタでっていうかその機能としてこういうなんか、うんうん、
もうできますよ、
ありますよ、でじゃあつけましょうかっていう、
だってガチャガチャもついてるわけですね、
そうそうそう、
あれね、
まあ全部にはつけない方がいいとは言った、
う
ん
う
ん、あのキモいからって、
うん、アクスタでもいいっすよね、あれね、面白いし、
やっぱないんだね、アイドルは目追っかけないんだ、
キモいもの、
アイドルは追っかけられる側だからね、そういうことなんだろうね、多分ね、
うまいんか今の、まあ、よくわかんないけれども、そう、八戸
なんこれ、うん、俺知らない、初めて聞いたんだけど、
正確に言うと、うん、うちの奥さんの、
うん、
血筋の、
うん、
まあ、あるその血筋の子の奥さ
ん
が青森県の八戸出身なの、
出身なんだ、あの
出身
だから、うん、
出てきてる、
出てきてる、
うん、で、こっちで生活はされてるって八戸じゃないんですよね、
うん、
ただそのご実家の八戸では、
うん、
妊娠してる時にしちゃいけないこと多々あると、
うん、
そういうのが風呂に入っちゃダメとか、
う
ん、あとその北京ダック食ったあかんとか、
それ全く分かんないっていうか聞いたことないんだけど、
なんかいろいろあるんですよ、
うん、
他にもなんかあの縛りがね、
うん、
でそのなんかシートとかあるじゃん、ボディーシートみたいな、
シート、
ボディーシート、
はいはい、あの体拭くやつ、
そう、あれでもなんか良くないらしいんですよね、ただ
妊婦はってこと、
そう、で、うん、それをやっちゃうと、
うん、
あの水かきがついた子供が生まれちゃう
ほう
らしいんですよ、カッパみたいな、
う
ん、
はいはいはい、
水性生物みたいな、
うん、
うん、ができるらしいですよ、食べちゃったりとか風呂入ったりとかすると、うん、まあ、要はあの言い方は悪いけれども危険な子が生まれるみたいな、
だ子供のためにやるなっていうことなんだ、
そういうことだから、その母体ではなく、
うん、
子供の方ですね、
なるほど、だから妊婦だけなんだね、
はい、
はい、
でその女の子は、
うん、
それも言われるんですよ、風呂入んなよ、北京ダック食うなよとか他にもいろいろあるんですけど、うん、ただやっぱり、
うん、
今の現代で考えて、
うん、
それおかしいでしょうと思ったんですよ、
うん、
だからシートぐらいでは拭かしてくれよ体とか、
ボディシートね、結構使うタイミングあると思うんだけど、妊婦さんって、
そうね、
だって動くの大変だとかになったりさ、
そうそう、だから水つけたらあかんみたいな、そんなのがあって、でそれでその子は、いや、そのお願いだから体拭きたいから、うん、ボディシートぐらいはええよなって言って、お母ちゃんに言って、お母ちゃんが、まあ、ええんちゃうって言って、ボディシートキックと拭いて、
うん、
きれいに拭いてっていう、まあ、ペキなことは食べないんですけど、
はい、
ちょっとまあ守りながら生活をしていって、
うん、
無事お子さんも生まれるんですけど、
うん、
八津さんが話したって言ってたじゃない、
うん、
確か八津フェスの日に生まれたんだっけ、うん、
うん、
その子、
うん、
八津フェスの日に生まれたんですよ、
うん、
その子がね、で、別の親戚の子供は、
うん、
八津さんと僕が共演したあの会見かな の日に生まれてるんですよ、
うんうんうん、
なぜか僕と八井さんが共演してる日に子供生まれてるんですよね、
うんうん
う
ん、
うちの奥さんの親戚なんこれっていうのもありますけどね
まあまあ、まあ、
それはそのしきたりとは関係ないんだけれども、まあまあまあ、でその八戸で多く言われてるわけじゃなくて、
うん、
その家だけなのよなぜか
っていうかさ、
うん、
北京ダックはマジでわかんねえんだけど、その食うタイミングがそもそもねえじゃん、まず、うん、
なんか水かきができる
んやって、なんでそんな限定になったん
だ。だから過去多分水、
あ、そういうことか、
北京ダック食べちゃって変わった子が生まれてきたから北京ダックはダメだよっていうのが、うん、だからルールが多分ね一個ついていったのよ。
そういうことか。
いっぺんにドーンじゃなくて一個一個付け出されていって、
うん、なるほど、
今多分だから現在一番多いんですよルールが、
うん、で、
はい、
消去法にしてったんだろうね、その要はさ、そういうなんか子が生まれた、うん、ってことはそれの前段階で何をやっていたかをこうどんどんさ、
うんうん、
あの絞っていって、
うん、
で北京ダックあれはダメ、あ、これはダメそうだ、うんうん、これはダメそうだっていうのでどんどん絞っていくってことなんだろう。
そう、それをきっちりさ、うん、親がさ守らせようとしてるっていうのは面白いしさ、子供に
それって伝わってんの、その口伝だけの、なんとかもうこう、うん、なんて言うんだろう、そのなんかに書物に書いたりしてんのかな。
いやそこまでは僕は、あの僕が聞いたわけじゃなくて、
ああそっか、
奥さんがそご家族に
聞いただ
けなの で、 でしかもその自分の血筋ではなく、
うん、
そのお嫁さんに来た側なので、まあ、僕が知ってるのはその子のお父さんがワニマが大好きで、
うん、
結婚式でワニマ爆音で流して一人だけでこうやって
テンション上が
って踊ってたのは見ました。だからすごい仲いい親子やなと思ったけど、幸せそうな、それぐらいしか情報ない俺には。
なるほど、
結婚式出た時にね、
うん、ワニマを聞かせちゃいけないとかは
それは
ない、
ね、それはない、ね、それはないですけどね、うん、普通にあの元気なお子さん生まれてますから、
うん、
でなぜか、
うん、
その子供たちがそのお母ちゃんじゃなくて、
うん、
うちの奥さんにベッタベタになって会いに行ったら、
なんで、
うん、懐いちゃって、
うん、
ねーって言って引き離れないんですって、
うん、
でそのお母ちゃんが嫉妬してもう帰るよって言ったら、
うん、
お母さんだけ先に帰らそうとするっていう、
へ、
もっとひっついてたいって言って、うん、で怒っちゃったぐらい、なぜかうちの奥さんその
気に
子供赤ん坊かな、
うん、
にむちゃくちゃ人気あってお母さんが嫉妬するぐらいだったみたいな話もあったりとか、
うん、
奇妙なんですよね、なんか変、
まあちょっと変わったなんか風習っぽいなと思って、
うん、そのね話はね、はい、そうそうそうなんですよ、
面
白かったなその話、確かに。
これいこうかな、
はい、はい、
これも初めかな、初めまして、
あざます、
チャルゾーと申します。
チャルゾーさん、あざます。
いつも楽しく拝見しております、
はい、
これは私が高校生の時の体験談です、
うん、
私は当時ダンス部に所属しており、夜遅くまで練習し電車と自転車を使い帰宅する日々を送っていました、うん、家から駅までが遠く自転車で30分ほどかかる距離でした。その日も遅くまで練習をし駅から自転車に乗り家を目指していました。途中会社や工場が多く街灯が少ない直線道路を通るのですが、暗闇の中に車が1台路駐しているのが少し離れたところから分かりました、
うん、
なんとなく怖い感じがして自転車を漕ぐスピードを上げ横を通りかかった時です。
ちょっと怖いね。
路駐してある車の横に突然明かりがついたんです。
え、
その明かりが照らしていたのは男性器でした。突然暗闇に浮かび上がったそれを見て、
どういうこと？
私はパニックになり急いで帰宅しました。
え、どういうこと？
あの男性は暗闇でズボンを下ろし待機していて、
え、
人が通るタイミングで自分の男性器を懐中電灯で照らし
興奮
していたのだと。
なん
だか少し間抜けでシュールだったなと、十数年経って今では笑い話ですが当時は本当に怖かったです。オチがない話ですみません。読んでいただきありがとうございます。
オチとかじゃないでしょうに。
っていう、ダンス部の時の体験なんですけれども、
暗闇だから男性器が浮かないってことよね。
まあ、そうだね、
光って光って急に。
これでも本当に都市伝説とか妖怪になりそうな、
確かに
話だよね、
うん、
暗がりの中に浮かぶ男性器、
男性器
みたいな
の話、
うん、
でも確かに妖怪の話とかで男性器山ほど出てきますからね。
だけってのあんの？
あるよ。
男性器だけが
こうあるある、
出てくるみたいな、うん、
トイポクもやしでしょ。
え、トイ、何？トイポク？
ほら、あの妖怪好きだったら誰もが知る、
うん、
トイポクもやし。
トイポくん親父。
トイポくん親父っていうのがいて、
全然文字面もよくわかんないもん、ね、
北海道、うん、全部カタカナ、
カタカナ、
カタカナ、トイポくん親父って言って、うん、女性が歩いていたら、あの本当に道に男性器がピョンって生えてくるんですって。
生えるんだ。
生えてくる。
ほうほう。
でそれを見た時に、
うん、
うわっ、なんだこれって言って、
なるね、
なんだこれって言って罵声浴びせると、これダメなんですよ、
うん、
褒めるんですね、
うん、
形がいいですね、大きいですねって言ったら、そのまま何もなく通れるっていう。
逆に言ったらどうなの？
ダメです。
なんかやられる。
やられる。確かね。帰れなくなるとかじゃない。
そんなもん
に。うん。逆もあるからこれ。
踏んだらいいや。
男性やと女性器。
へえ、うん。それはじゃあ。
褒めなきゃいけない。
同じやつなんだ。その変化してるってことなのかな。
どうなのかな。でもあのね、名前は確か一緒だと思う。男性器も女性器も、トイボコヤシっていう。
なるほど。
そう、ありますあります。
へ、
うん、ありますか。あと水木しげる先生の妖怪の中で妖怪チンポって言いますからね。
お、じゃあまあ、
うん、
別に珍しいわけじゃないんだ、妖怪。
そうですね、そのおちんちんがジェット噴射して空飛ぶっていう、
うんうん、
妖怪チンポがね、ブワーッ
つって、これは暗闇で明るくなる、
そうですね、
光る、光る
南方妖怪、
うん、トイポくん親父なわけでしょ。
だからそれでいうと、光るでいうと尻目っていうのを言いますから。
お尻目ね。
お尻に目玉があって、うん、その目玉が
ピ
ッと光るやつ、
うんうん
うん、尻目っていうのもいますね。
妖怪かもしれないですね。じゃ
あ、いや人間でしょ。
懐中電灯おじさんから
。いやいや、車持ってるんだもんだって。
ああ、
うん、そうか。免許取りに行って車購入して、
うん、
届いて、
まあまあまあ、まあ
ね、納車して、
まあまあまあ
まあまあまあまあまあ、いやいやいや、これ人間ですよ。
はい、
まあまあまあまあ、
そういうことです
か、ね、これ妖怪として名の得があるの、これが、人間です、これはね。
ということで、
はい、
いろいろお手ありありがとうございます。
はい、
我々 X やっておりますので、最新情報はそちらで得てください。都市ボーイズで出てきます。
はい、
ブログございますか。このアーカイブは全部聞けるようになっております。
はい、
そちらもお願いします。
お願いします。
都市ボーイズメールございます。都市ボーイズ0に @gmail.com、 TOSHIBOYS0 に @gmail.com、ご意見ご要望お便りお願いいたします。うん、お仕事ご依頼はホームページの問い合わせフォームからでお願いします。以上です。
はい、
今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナイルミナイルミナ、
どうした、
どうした。